それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。ルカの福音書11章の1節から4節です。ルカによる福音書11章の1節から4節です。お読みいたします。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のある者たちを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。今日はこの箇所、これらの箇所から試みに合わせないでください、主の祈り7としまして、鴨下牧師より御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
今週から受難節レントを迎えました。前に7本のろうそくが並んでおります。一周過ぎるごとに一つずつろうそくの灯火が消えていくのを見ながら、私たちはこの主イエスの命が尽きていくことを、このような期間を通して覚えようとしています。私たちはこのレントの期間に主イエスが十字架につけられるまでの40日間、教会では主の苦しみを心に留めて過ごすという習慣があります。国によってはこのレントの期間にお肉を断って生活をする、そういう習慣のある国もいます。それで謝肉祭とか、カーニバルという言葉を聞いたことのある方があると思います。これはこのレントの期間に主の受難を覚えて、お肉が食べられなくなるので、その前にどんちゃん騒ぎをして、この期間を乗り越えるためのエネルギーをつけておこう、そういう習慣から生まれたものです。この私たちは今週からレントを迎えるわけですけれども、このタイミングで主の祈りの中にある私たちに試みを合わせないでくださいというこの御言葉に耳を傾けようとしています。ごめんなさい、今自分でどこを読んでるのか分からなくなりました。この私たちはこのレントの期間に、先ほど言ったように、お肉を食べないとかですね、好きなものを断って、主イエスの苦しみを一緒に忍ぼう、そういう季節を迎えるわけです。一方ではそのように自らに試練を課して主イエスの苦難を忍ぼうという習慣があるわけです。もう一方では試みに合わせないでくださいとお祈りをする、こうなると私たちは互いに相反することをしているのではないか、そんな印象を持つかもしれません。私たちはこの試練というのをどのように考えているでしょうか。多くの場合は試練というのは私たちを成長させるために必要不可欠なもの、そういう認識がどこかにあると思います。けれどもここでは試みに合わせないでくださいとお祈りをするように勧められています。そうであれば試練はない方がいいということになります。 一体どういうことなのでしょうか。若い時の苦労は買ってでもしろということわざもあるぐらいです。そうだとすると、この試みというものが私たちにはこうあるわけで、試みに合わせないようにしてくださいというお祈りをするのはなんだか少しこうおかしいような、そんな気持ちにもなります。試練という言葉があります。この言葉にも表されていますけれども、この試練というのは試みという言葉と練るという言葉から作られております。私は鉄の専門家ではないのですけれども、だからあまりこう分かったようなことは言わない方がいいかもしれませんが、この鉄を強くするためには、この鉄を精錬して、高熱で鉄を練り上げて、不純物を取り除いて強い鉄を作っていこうとするわけです。合ってますでしょうか大丈夫でしょうかね、あまり適当なことは言わない方がいいかもしれません、少なくとも私にはそういうイメージがあります。それで少し気になってですね、この試みという日本語の意味を調べてみました。すると面白いことが書かれていました。この心を見るという言葉から試みが生まれたという説明があるのです。その人の心を見る、その人が本当には何を考えているのかを、表面上は出てこないので、その内側を見ようというわけです。私たちは普段自分の心の内側は誰にも知られていない、あるいは知られたくないと思って、表面上をうまく取り繕いながら、ごまかしながら生きているのかもしれません。だからその人の内面、内側、心を見るために試みに合わせるテストをするというわけです。私たちはひょっとすると神様からテストをされたばかりではなくて、私たちの方からも神様の心を見てやろうという、そんな思いが出てくることもあるかもしれません。本当にこの神様は信じるに値するのか試してみたくなる、そうやって例えばお願い事を神様にお祈りをしてみて、それを叶うかどうか、そこで判断してみようというようなことがあるかもしれません。私たちが神様を試みることについては、今日のテーマではありませんので、簡単にお話ししたいと思うのですが、これは簡単に言えば神様を侮っている態度です。そして結局のところは自分本位な態度だと言わなければならないと思います。今日私たちが考えたいのは、神様が私たちを試みられるということです。私たちが試されることがある、私たちの心が見られることがあるけれども、それは神様からの罰ではありませんよということを、一方で私たちは知っている必要があります。私たちは思いがけない不幸が訪れると、それを試練だというふうに考えます。そうするとそういう出来事が起こったと同時に反射的に考えてしまうのは、何か悪いことをして神様を怒らせちゃったかなと、とっさに考えるわけです。神様の罰が当たったかな、そんなふうに考えてしまうことがあるのではないでしょうか。私が以前車を運転していた時にですね、交通違反をして捕まってしまったことがあります。とっさにあれ何かやったっけってこう考えるわけです。何かやったかな、牧師である私でさえそう思うわけですから、こう皆さんもひょっとするとね、そういう思いが心の中に出てこないとも限らないと思うわけです。原因があって結果があるわけで、 こうなったのには自分なりに何か悪い原因があるのではないか、まあ、そうやって自分を責めたり、あるいは神様を恨んだりする、まあ、そういう感情が私たちの心の中で浮かんできます、まあ、ここが試練の怖いところです。病気になるとか事故に遭うとか災害で被害を被るとか、まあ、いろんな試練が私たちの人生の中に襲いかかってくることがあります。でそれらの出来事が起こると、それに付随していろんなことが起こるようになってきます。例えば仕事ができなくなるとか、経済的に厳しくなるとか、あるいは人が怖くなって外に出られなくなる、人を信じることができなくなる、まあ、いろんな感情が私たちの心を襲うようになります。そうなっていくと平安でいられなくなってしまいます。そういう状態の時に他の人を見ると案外幸せそうにやっているような気がして、他の人が羨ましく思えてしまう、自分だけが苦労を背負っているかのような、そんな錯覚を起こしてしまうことがあります。簡単に乗り越えられそうなことを試練とは言いません。試練には深い闇が潜んでいます。そして私たちはこの試練に対してどのように向き合ったらよいのでしょうか。まあ、そこで理解してほしいことがあります、まあ、その一つは試練と誘惑の違いです。先日の祈祷会でこの試練と誘惑の違いの話になりました。でそこである方が、試練というのはその人を成長させるもので、誘惑というのはその人をダメにしてしまうものだ、まあ、そんな言い方をされた方がありました。なるほど、確かにそういう面があると思います、まあ、それを聞いて私は、確かに試練というとこの良くなる私たちがこう成長していって、誘惑というとこう罪に陥っていく、まあ、そんな感覚を持つわけです。実はこの試みという言葉のもともとのギリシャ語はペイラスモスという言葉です。でこのペイラスモスという言葉ですが、この言葉は試みとか試練というふうにも訳しますけれども、同時に誘惑とも訳す言葉です。同じ言葉です。試練と誘惑が同じ言葉なんだとすると、試練、試みというのは絶えず私たちを成長させてくれる良いものとばかりも言えないことになります。そして誘惑というのは私たちを神様から引き離すもの、私たちを罪に侵させようとするものです。試練も誘惑も実際に起こることは同じことです。それをどう受け止めるかで、試練と感じたり誘惑と感じたりするということなのでしょうか。問題は試練が起こったり誘惑を覚えたりするときというのは、それは私たちにとって信仰の危機だということです。そのことをよく理解しておく必要があります。そして主イエスはここで試みに合わせないでくださいと祈るように勧めています。試みに遭うときに私たちが神から離れてしまって罪を犯すことがありませんように、そのことをこの祈りで私たちに語りかけているのです。これがこの祈りの主な意味です。私たちは主イエスの生涯、高生涯の初めに40日の断食の後で悪魔の試みに遭われた出来事を知っています。この出来事のことを荒野の誘惑と言ったりします。そこでサタンは主イエスに対して、空腹でいる主イエスに石をパンに変えなさいと訴えかけます。そして悪魔にひれ伏すようにと いい？最後には神殿の屋根から身を投げて御言葉にあるように御使いが守ってくれるかどうかを見ようではないかと誘惑します。まあ、けれども主イエスはこの3つの試練、3つの誘惑に対して最初にそれを見事に退けられました。主イエスは伝道の生涯を始めるのにあたってサタンの誘惑に勝利してくださって、神様の御心に従って生きる姿を私たちに示してくださいました。ただ主イエスの場合、荒野の誘惑で試練が終わったわけではありませんでした。その後の主イエスの伝道の生涯も常に試練の連続です。主イエスが伝道を始めるとパリサイ人や律法学者たちから攻撃されます。群衆たちは自分の願い事を主イエスに求めて、願い事を叶えてくださいということを言い続けていきます。そして今週から受難節を迎えるわけですけれども、十字架にかけられる前の夜には3人の弟子たちを連れてゲツセマネの園で、この杯を私から取り除いてくださいとお祈りをします。この試練は私には大きすぎるからと主イエスは祈っておられるわけで、主イエスは死の直前まで試練を受けておられることになります。十字架にかけられる時の主イエスのお姿を私たちが見る時に覚えるのは、主イエスは最後の時まで試練に立ち向かっておられるということです。私たちはこの主イエスのお姿を知っていますから、試練や誘惑がこのお祈りを祈ったからといって私たちから完全に取り去られるのではないということは理解しておく必要があります。しかしもし私たちの歩みから試練がなくなることがないのだとしたら、いよいよ私たちはこの祈りを切実に求める必要があるのだと思います。なぜなら私たちが誘惑されて神から離れてしまうことが起こりうるからです。ですから私たちが神から離れてしまうことがないように、私たちは日々祈り続けていく必要があります。私たちは主イエスのように誘惑に立ち向かっていくことのできるような強さを持っていられるかどうかわからないからです。主イエスがそうであったように、私たちの人生にも試練がいついかなる時に襲いかかってくるかわかりません。そうだとしても、そこで私たちが神様から離れてしまうことがないようにお祈りをするということは、私たちにとってどうしても必要なことです。私たちはそのために祈って備えるのです。そしてそれと同時にもう一つのことを私たちは知らなければなりません。それは、私たちが試練を受けることがあったとしても、私たちの信仰がなくならないように主イエスは祈ってくださっておられるということです。先週の金曜日のことです。今私は東海聖書神学塾で組織神学の授業を教えているんですが、そこで救済論という救いについての学びをしています。先週の金曜日が最後の授業でした。そこで私がお話をしたのは生徒の兼任という教理です。あまり耳なじみのない言葉かもしれません。まあ、これは主に宗教改革者カルバンの流れの教会で教えられてきた教理です。今ではかなり広く受け止められるようになった理解です。この生徒の兼任というのは、主によって救われた者の信仰は 主がその人を信仰から離れることがないように固く守ってくださる、固く保ってくださるという理解です。まあ、兼任と言わないで兼持というふうに言ったり、保持というふうに言ったりする場合もあります。このことは福音書の中でも、あるいはパウロの手紙でも至るところで語っています。ただこの考え方はこの歴史の中で何度も変わってきました。教会教父のアウグスティヌスも、宗教改革者ルターも、宗教改革者カルヴァンも、この聖徒の兼任ということを語っています。ですがこの教えは歴史の中で諸刃の剣となったという事実があります。主はその人を召して聖霊を与えてくださった聖徒は、クリスチャンは、神様がその人の信仰を保ってくださるというわけですから、まあ、ちょっと乱暴な言い方をすると、洗礼を受けた人は絶対に天国に行けるというふうに理解されていったわけです。そうなるとどうなるかというと、教会の歴史の中では、まあ、そういうふうに受け止められていった時代のことを死せる正当主義という言葉が生まれていくのですが、もう洗礼を受けてクリスチャンになったんだから、私たちはカトリック教会のように毎週徳を積むためにミサに行く必要もないし、もう毎週頑張って教会に行かなくても大丈夫だよね、どうせ教会に行かなくても天国に入れてもらえるんだから、というふうに理解されるようになっていったわけです。そして私たちこそが正当な教派だというふうに言ってきた宗教改革の流れの教会の人々は、だんだんと教会に行かなくなっていきました。それが今でもヨーロッパで起こっている大きな問題点です。かなり深刻な問題だと言わなければなりません。それでこの聖徒の兼任という考え方は良くないという反省が起こります。そこで出てきたのが経験主義と呼ばれる運動です。この経験というのは敬虔なクリスチャンの経験という言葉です。あるいはちょっと難しい言い方をするとアルミニウス主義と言います。要は敬虔なクリスチャンにならないとちゃんと救われないかもしれないよというふうに言うようになっていったわけです。本当に生きたクリスチャンならちゃんとそれは信仰の態度によって現れるはずで、神様に自分から応答して態度で表していく必要がありますというふうに教えていくようになりました。このアルミニウス主義とか経験主義という、考えのおかげで教会は死んだ信仰から息を吹き返すようになっていきました。そしてそれと同時に聖徒の兼任という言葉は忘れ去られるようになっていったわけです。この私たち同盟福音キリスト教会もこの経験主義の影響を色濃く受けている教会です。けれどもこのクリスチャンの信仰は神様から離れないように守ってくださるという教えがなくなっていくとどうなるかというと、私はちゃんとしていないからダメだ、私は天国に入れていただけないかもしれない、私は救われていないのかもしれないという不安感と直結するようになります。そうなると試練や誘惑というのはとてつもない大問題ということになります。試練を味わうと神様から離れてしまうかもしれないという不安に襲われるようになっていきます。私たちは主イエスを信じて救われたはずなのに、ひょっとするとそれは気のせいで私が手を離してしまったらもう落ちてしまう。そうなると全ては神様の恵みですとはもはや言えなくなってしまいます。 その人が本当に救われているかどうかは、死んでみて天国に入れてもらえるかどうかまで、そこで初めて分かりますよというような考えになっていくわけです。けれども、もしそうだとすると、私たちは神様の子供ですとか、罪が許されていますとか、義と認められていますという教理は、そうやって教えられているけれども、実はフィクションですということになってしまいます。私たちの主イエスのあの十字架で受けられた苦しみは、そんな不確かなことのために、主イエスが十字架の苦しみを過ごされ受けられたわけでもないし、この受難の季節を過ごされたわけでもありません。実際に主イエスはゲッセマネの祈りの前にも、弟子のペテロの裏切りを予告したときにこういうふうに言いました。ルカの福音書の22章の31節と32節にこうあります。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き入れられました。しかし私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはこの話を聞いた後、この主イエスのと一緒に祈った後、主イエスの裁判を見に行くために出かけていきます。そしてそこで3度主イエスのことを知らないと否定してしまいます。ペテロは主イエスのことを裏切ってしまいますから、もう本当であればもうそれでダメだということになります。けれども主イエスが先にこのように祈っていてくださったがゆえに、やがて立ち直って、そして教会の代表者として用いられていくようになるのです。この時のペテロの姿からも分かるように、私たちは主を捨ててしまうような試練を経験することがある、起こりうることです。けれども大切なことは、私たちが罪を犯してしまった時に、失敗をしてしまった時に、もう私はダメだ、私はもう主に顔向けができないとなってしまうのか、それともその後で悔い改めて立ち返ることができるのか、その結果は大きく違ったものとなります。私たちはこの私たちを試みに合わせないでくださいという祈りを祈るときに、私たちはこの主の祈りによって支えられている、聖徒の兼任と呼ばれるように、私たちの主を信じてその信仰に生きた者は、その信仰を主が固く保ってくださる、その信仰を忍ばせてくださるということを知っていることが大切なのです。そうでないと、私たちの気持ちが強い時には信仰があるけれども、私たちが弱っている時には信仰がなくなってしまうというようなことになってしまいます。信仰というのはそんな不確かな私たちの気持ちでにかかってくるものではありません。私たちの信仰はそのような移ろいやすいものではなくて、主が私をすでに救ってくださっているというその事実に目を留めることが大事です。神のものとされているという確かな事実によって私たちは支えられているのだということを知ることが大切なのです。私たちの主は私たちを救うために自ら試練を受けてくださって、私たちの命を贖い取ってくださいました。私たちの主の救いが確かであるからこそ、そして私たちに与えられた救いが確かで、私たちの信仰が確かであるからこそ、私たちは大丈夫なのだということが言えるのです。主イエスの命の重さがそこにはかかってきているのです。ですから 私たちが試みを受けるとき、さまざまな困難に直面するとき、どうか自分自身にこう言い聞かせてください。それはかつてルターが自分自身に言い聞かせた言葉でもあります。その言葉はこうです。私は確かに救われている。私は洗礼を受けている、という言葉です。洗礼は私たちの救いの確かな証拠です。それは私たちの気分や状態でなくなったりするものではありません。私たちに与えられた信仰は事実として残っているものです。それは洗礼によって確認をすることができます。だから私の信仰は、私のために命を投げ出してくださった、その苦しみを受け取ってくださった主イエスによって確かに救われているのだ、そう自分自身に言い聞かせていただきたいのです。その時私たちは神から離れてしまうという罪から身を守ることができるようになります。私たちはこの主イエスが与えてくださった信仰、主の真実によって確かに救われているのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちを確かに救い出してくださいました。あなたの命によって私たちをあがなってくださいました。あなたの救いの御業を心から感謝いたします。私たちはその人生の中で何度も試練を経験します。誘惑を経験します。そして何度もあなたから背を向け罪を犯してしまいます。主よ、憐れんでください。こんなに罪深い私たちが本当に救われているということができるのはまさに奇跡としか言いようがありません。けれども主よ、あなたはこの私たちの救いのために祈ってくださって、その命を犠牲にしてくださいました。あなたによってあがなわれているので、私たちの命はもうすでに神のものだということを私たちは信じています。主よ、どうかこの信仰に私たちを常に保ってください。あなたから離れることがありませんように。罪に絶望してしまうことがありませんように。私たちは自分自身の弱さに絶望することがあります。それほどに私たちは弱いものです。けれどもあなたの救いは私たちの弱さに関係なく確かに私たちに与えられたものです。私たちは洗礼を受けています。あなたのものとされています。どうかこの事実にいつもとどまっていることができるようにさせてください。そして私たちがお互いのためにその信仰がなくならないように、誘惑に陥ってしまうことがないように、あなたから離れてしまうことがないように、互いに祈り合っていくものであることができますように、私たちを祈りによって互いに支えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。